今日のメッセージの箇所を読みたいと思います。今日のメッセージの箇所は、創世記ですね。創世記25章21節からを読みたいと思います。しばらく、ヨハネの福音書をずっと、学んできましたけれども、ちょうど、3章まで終わって4章新しい展開に入っていく、その前で一旦ですね、旧約聖書の方から、学んでいきたいと思っています。創世記の25章27節、21節からにしましょうかね。21節、イサクは自分の妻のために主に祈願した。彼女が不妊の女であったからである。主は彼の祈りに応えられた。それで彼の妻リベカは身ごもった。子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになったとき、彼女はこんなことでは一体どうなるのでしょう、私は、と言った。そして主の御心を求めに行った。すると主は彼女に仰せられた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれている。一つの国民は他の国民よりも強く、兄が弟に仕える。出産の時か見知ると見よ、双子が体内にいた。最初に出てきた子は赤くて全身ケゴロモのようであったので、それでその子をエソーと名付けた。その後で弟が出てきたが、その手はエソーのかかとを掴んでいた。それでその子をヤコブと名付けた。イサクは彼らを産んだ時60歳であった。この子供たちが成長した時、エソーは巧みな漁師野の人となり、ヤコブは穏やかな人となり、天幕に住んでいた。イサクはエソを愛していた。それは彼が漁の獲物を好んでいたからである。リベカはヤコブを愛していた。さてヤコブが煮物を煮ていると、エソが飢え疲れて野から帰ってきた。エソはヤコブに言った。どうかその赤いものを、そこの赤いものを私に食べさせてくれ。私は飢え疲れているのだから。それゆえ彼の名はエドムと呼ばれた。するとヤコブは、今すぐあなたの長子の権利を私に売りなさい、と言った。エソは、見てくれ、死にそうなのだ。長子の権利など今の私に何になろう、と言った。それでヤコブは、まず私に誓いなさい、と言った。言ったのでエソはヤコブに誓った。こうして彼は長子の権利をヤコブに売った。ヤコブはエソーにパンとレンズ豆の煮物を与えたので、エソーは食べたり飲んだりして立ち去った。こうしてエソーは長子の権利を軽蔑したのである。ですね、子供たちが小さい時に、NHK のお母さんと一緒とかね、そういうのを見てたことがあったり、あるいはキャンベラにいた時に、そのお母さんと一緒の、当時はテープですね、テープとかを日本から持ってったりしたのを子供たちに聞かせたりしたんですけども、お兄ちゃんずるいっていう歌があるの、ご存知ですか。お兄ちゃんずるい、お兄ちゃんずるい、ずるいよずるこしっていう歌があるんですけど、何がずるいかっていうとですね、おもちゃも洋服も全部お兄ちゃんは新品のものを買ってもらって、で僕は全部お風呂だと。それで大体お風呂のおもちゃなんて電池入れたって動かないじゃないかって言って、お兄ちゃんずるいっていうふうに歌うんですね。でもうすごくそれ、耳に残ってるんですけども、まあ8歳とか9歳とか10歳とかですね、年が離れていたらもう力の差が歴然としてますから、もうどうしようもないわけですよね。でも1歳とかね、あるいは双子であったりするとですね、兄弟と言ったってもうほとんど一緒ですから、先に生まれただけでお小遣い2倍、遺産も2倍とかって言われたらもうたまりませんよね。特に双子だったらそうだと思います。まあ、10歳20歳離れた兄弟であったら、もうお兄さんがお小遣いを2倍もらって、まあ、遺産はどうか分かりませんけど、少なくともお小遣いぐらいだったら2倍もらったって、大学生と高校生でもそれ納得しますよね。だけど双子で生まれてきてお兄さんだけ2倍もらってたら、もう納得できないっていうのは普通の感覚ではないかと思いますが、今のね、私たちの社会ではそういう、まあ、憲法で法の下の平等が謳われていますので、 まあ、財産の相続で兄弟間に 不公平がまかり通るということはないわけですけども、まあ、実生活の中では、まあ、大体お兄ちゃんお姉ちゃんが最初のものを受け取ってですね、妹弟はお下がりを受け取るというのはまだあるように思います。でどういうわけかね、お兄ちゃんお姉ちゃんの方が偉いことになってるんですよねどういうわけかで、お兄ちゃんお姉ちゃんはお兄ちゃんでしょお姉ちゃんでしょって我慢させられることも学ばされるわけですけども、それは基本的にお兄ちゃんお姉ちゃんのが偉いっていう前提があるからそういうことになるんだと思います。で、まあこれはですね、兄弟間の間で無用な争いや、まあ、あの闘争がですね、あの争いが起こらないようにするために、まあ、ある意味で人類が築き上げてきた知恵の一つであろうかとは思いますが、まあ、これが前近代古代の社会ではね、もう長男と次男以下は主人としもべほどの違いがあったわけです。で、長男は祝福を受け取ることができるけども次男以下は受けられない、まあ、これから数回ですね、約2ヶ月くらいかかると思いますけれども、学んでいくヤコブ のこの物語の中では、このヤコブはこの社会に固定された祝福の枠組みに挑戦した人ということができると思います。しかしヤコブの挑戦を成功させたのはまず何よりも神様の選びであったと聖書は言っているのです。すべての事柄が神様の主権、いうのは神様の自由のもとにですね行われるのであって、私たちはいろんなことに挑戦したり頑張ったりしますけれども、それもすべて神様の御手の中にある。それは先ほどご一緒にコリントビテの手紙を言いましたけれども、人の目から見ると無に等しいものを選ばれる、それが神様の御心である、そのことを神様は行われるんだというのです。さっきも申しましたけれども、ヤコブはですね、選ばれてすぐに聖人君子になったわけではありません。で、そのことをですね、私たちは本当に知る必要があります。神様の声を聞いてすぐに神の人になったわけではないのです。何十年もかかるんですね。で、そのことをですね、私たちは本当に知って、私たちに表される神様の恵みっていうのは本当に何十年かけてやっと分かるものなんだっていうことをね、本当に私たちも知っていきたいなと思うのです。でもその時に何十年かからなければ全然分からないわけじゃなくて、神様ずっとそばにいるっておっしゃってくださっていて、そして助け導いてくださるのです。私はですね、この若い時からこのヤコブ物語を読んでて、どうしても納得がいかないってとこあったんですね。大体聖書って長男って尊ばれないじゃないですか。大体、まあ、アダムのね息子2人いましたけども、大体長男悪いでしょ。長男が悪いんですよね。次男の方がいいじゃないですか。それで放蕩息子の例えも、それから父のブドウ畑に働きに言われる行くように言われる兄弟の話もですね、結局弟が高められるんですね。でもね、どうして兄は評価されないのか。私弟がいるんですで、私は長男なんですよ。まあ、上には姉はいますけれども、それでね、で弟は私にチャレンジしてくるわけですね。もう出し抜こうとするわけ。もういろんな全てのことにおいて兄を何とかして押しのけて自分が一番になろうとするんです。年は1歳半しか違わないので、これ結構大変な戦いなんですねで、まあ、うちの子供たちよく知ってますけども、もう本当に変なやつでね、その場にいたら自分が一番にならなきゃ気が済まないみたいな、そういったようなタイプの弟なんです。で、まあ、道徳的にも倫理的にも全然優れてない。で、私は真面目でしょ。すごく真面目な人間じゃないですか、自らに。で、弟は全然真面目じゃないんですよ。真面目じゃない。それでね、そのくせにね、教会なんかでね、若い時にこういろいろやったりする、中高生会とかでやると、弟の方がね目立つし、弟の方がね用いられるし、弟の方が評価されるわけ。 で家庭生活を見ると大体もう全然道徳的にも倫理的にもなってないっていうのはよく見えてる私の目から見たらですね、なんでこういうことになるんだろうかっていうのは本当に納得いかなかったですね。でまあ、聖書の中でも弟が高められ兄が低められる神様は不公平じゃないかっていうのをね、もう真剣に考えたことがありました、若い時。まあ聖書の理解が足りなかったからであったわけですが、で今日先ほど言いました聖書の箇所ですね、ヤコブが絵に麻生の弱みにつけ込んで長子の権利を買収するというところが書かれているわけです。そして27章にはですね、ヤコブが父イサクを騙してエソーに与えられるべき祝福を盗んだことが書かれています。でちょっと、これどうするんでしたっけ、こうするのかな、そうですね、先ほど読んだ通りエソーから、いやヤコブはエソーから長子の権利っていうのをこう買うわけですね。で一杯の豆のシチューです、一杯の豆のシチュー、これで、交換するわけですけども、大体もともとですね、この二人はどういうような、性格であったかというと、次これを見ていただくと、あ、お願いします。あ、そうですね、エソはですね狩猟が得意だったんですね。で狩猟が得意ということは戦争させても強いわけです。つまり武器の使い方をよく知ってる、で土地をよく知ってる、野山を歩き駆け巡ってますから。で狩猟が得意だってことはどういうことかというと、その土地にどういう人たちが住んでいて、どういうような力をどういう人たちが持っていてってことを全部情報として手に入れることができるわけですね。そしてそれだけじゃなくて弓矢の使い方であるとか剣の使い方であるとか、そういうことを狩猟を通して学ぶわけです。だから彼は自分の力に自信が非常にあった人だというふうに思われます。で実際ですね、もうこれから何十年後かにですね、エソーとヤコブが和解して再会して、その後ヤコブは父が残した土地に住み着きますけれども、エソはですね、セールというところ、まあ、エドムと言われるところに行って王国を築くんです。つまり自分の力でやっていくことができる、そういう自信があったのがエソだったんですね。だから長子の権利軽んじるわけですよ。それもらわなくても自分でやっていける、もそれ持ってなくても自分の力でお父さんが持っている以上のことは俺はできるって思ってるんですね、エソは。だから長子の権利を軽んじたということだと思います。で一方ですね、ヤコブはですね、お母さんと一緒に家の中でお料理をしているわけです。で言うならば自分の力で実力で人生を切り開く意欲と力がないんですね、この人。外に行っていって狩猟することはできないわけですよ、弱いから、弱虫なんです。だからそのくせに双子で生まれてきたお兄さんのこと見て、あいつだけいいなと思ってね、ずるいと思うわけですね。ちょろっと先に生まれてきただけで2倍受け取るなんてありえないとかと思ってるわけですよ、この人。だからそのくせ、まあ、一方ではものすごく一生懸命頑張って人生切り開いていこうっていう意欲もないし力もないわけですね。だから騙してやれということになるわけなんです。こういうふうに考えるとですね、ちょっと分かりやすいんじゃないかなと思うんです。なんでエソーが長子の権利を軽んじたか、それは自分に自信があったからだと思われるのです。まあ、実際にですね、ちょっとまた一個前に戻っていただいて、エソーがですね、狩猟に行って、シマシカとか追いかけて、そして取って帰ってきたのか、何も取れずに帰ってきたのか分かりませんけれども、帰ってきた時にヤコブはお料理をしていた。でエソーはお腹が空くとですね、もう人格が変わる私のような人間でですね、私お腹が空くとダメなんですね。でお腹が空くともう正常な判断ができなくなる、もうイライラしちゃって、 で、まあ、そういう状況でもあったんだと思います。もう死にそうなんだ、もう長子の権利なんかどうでもいいから、そんななくたって俺ね、自分の力でやっていけるから、その一杯の豆のシチューをくれというわけですね。まあ、ヤコブもヤコブですね。あのお兄さんが、あの兄弟のエソがですね、上に弱いこと知ってるんですよ。お腹が空いた時にこいつは正常な判断ができなくなるってことをヤコブはよく知ってるんです。それでこれで交換、ちょっとありえない交換の提案をするわけですね。それがヤコブであったというわけです。まあ、どっちが良かった悪かったとちょっと言えない状況であるとは思いますけれども、しかしね、ここで私たちが知らなければいけないのはどういうことかというと、長子の権利、あそこに書いてありますけれども、長子の権利というのは なぜ長男は2倍のものを受け取ることができたのかというと、母の胎を開く最初の男子は神様に捧げられたものであるというのが聖書の理解なんですね。つまり長子というのは神様に属するものなんです。神様に属するものだから大事にされたということだったんですね。それは2倍の相続権を持ち、また一族の代表権というものを、保持するということですけれども、もともとは神様に属するものである、そういう祝福なんだということだと。で、エソーが売り渡したのは何だったかというと、ただ単に2倍の相続権を得るということではなかったんですね。自分が神様のものとして生きるという、自分が神様のものであるということを彼は放棄したんです。そこに、それとヤコブはですね、確か悪いわけです、非常に悪いわけですけれども、長子の権利を買うということは神のものとして生きるという人生を彼は買ったということだったんです。今日招きの言葉でね、読みましたけれども、恐れるな、私があなたをあがなったのだ、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものだと神様ヤコブにおっしゃるという言葉がありますけれども、まさに神様のものとしての生き方をヤコブはここから、自分がそう分かってたかどうか分かりませんけど、それはよくは知らなかったかもしれないけれども、始めることになるのです。彼はただ単に2倍の相続権が欲しかっただけかもしれない。だけども長子の権を得ることによって、彼は神様のものとしての人生をここで始めることになったわけです。で、この後ですね、27章になりますと、長子の権だけじゃなくて祝福を盗むっていうのがありますね。祝福を盗むというのが出てくる。でも、お父さんのイサクは目が見えなくなって、もう自分のはもうこれから先は長くない、ここでもう、長男のエソーに祝福をね与えようと言って、エソーに、鹿の肉を取ってきてくれ、鹿を仕留めて料理してくれ、そしたら私はお前を祝福するよって言うと、エソーはですね行くわけです。それを聞いてたリベカがですね、イサクはエソーが好きだったんですね。で、リベカはヤコブが好きだった。で、イサクは肉が好きだったからエソーが好きだった、肉料理が好きだったから。で、リベカはいつも自分のそばにいるマザコンのヤコブが好きだったわけですね。それでリベカは夫のイサクがエソーに対してそういうふうにね、祝福するから鹿の肉取ってきてくれっていうのを聞いて、これはまずいと思うわけですね。これを逃したらもうヤコブにチャンスはないと思って、もう今すぐね、もう私がヤギで料理を作るから、鹿っぽく作る方法があったんでしょうね、きっとね、ヤギの肉で。それで、ヤギの肉で料理、お父さんの好きな料理を作るから、あなたはねエソーお兄さんになりすまして、でお父さんから祝福をねもらいなさいと。でこう、なんかこう毛皮を腕に巻いてね、それでエソーの着物を着て、そしてお父さんのところに行きなさいというわけで、ヤコブはそんなことしたらして騙していることが分かったらお父さんに殺されるとかって言うんですけれども、もう絶対大丈夫だからって言って、お母さんにこう無理やりこうやらされるようにしていくわけです。 そしてイサクはもう目が見えなくなっていました。目が見えない父親を彼は、暗闇の中にいる父親を彼は騙して、そして祝福を騙し取るわけです。後でですね、エソーが帰ってきた時に、その騙したってことが発覚して、そして、父イサクも、驚愕するわけ、もう愕然とするわけですけれども、エソーには命を狙われるようになる。そして、逃げていかなければいけなくなったというのが最初の部分なわけです。悪いわけですよね、祝福を盗むっていうのは。だって10回に盗むなって書いてあるわけですから、盗むなって書いてあるのに盗んだわけです。で、盗んだ祝福で彼は生きていくわけですね。こんなのありえるんでしょうかね。どうなんでしょう。ここにですね、まだ旧約聖書には書かれていない罪の解決ということが与えられなければいけないということがあるのです。言うならばですね、こういうことです。今受験シーズンで、私たちの中の何人、子どもたちの何人かはですね、新しい学校に入ったり、したわけですけれども、祝福を受ける、あるいは天国に入る、許されて天国に入るっていうのはどういうことかっていうと、入学試験にパスするっていうのと同じようなことです。天国に入るっていうのは、で、皆さんご存知かどうか分かりませんけれども、大学の入試とかだとですね、入学する人を決定するのは誰かって言ったら教授会なんです。教授会が決めます。で、もちろん100点取った人は普通入れますけれども、100点取った人入れないってことはないですが、面接でね、ダメだったら落とすことはもちろんあります。ペーパーテスト100点でも、面接ダメだったら100点で落とす権利は教授会にあるんです。あるいは0点でも、ペーパーテスト0点でも、こいつは入れようってことになったら入るんですよ。ありえないと思うでしょ。ありえないと思うでしょ。でもそうなんです。大学っていうのはそういうところでね、その入学する人、入学者を決定する権利は教授会にあって、教授会が入れるって決めたら0点の人でも入るんです。でも入れちゃったらどうなりますか。入れちゃったら大変でしょ。天国も同じなんですね。神様がこの人を祝福する、この人を天国に入れるって決めたら、神様のそこに主権がありますから入るんです。ところが罪が解決してない人間をそのまま入れたら、天国は大変なことになっちゃうわけです。天国は天国じゃなくて地獄のようになっちゃうわけですね、ある意味。だからそこに、天国に入るための、罪の解決というのが必要であると、聖書は言うわけなんです。それが 私たちに与えられる、イエス様の十字架の恵みであるわけですけれども、同志社大学をですね、設立した新島ジョーという人が明治の初めの頃にいました。彼は、幕末、まだキリスト教が禁制の時、まだ海外渡航が許されていないその時に、鎖国の時代にですね、外国の船に乗ってアメリカに渡りました。そして、向こうでクリスチャンになって日本に帰ってこようとした時に、とにかく今の近代日本に必要なのは教育であると。で、そのキリスト教の精神に、聖書の精神に従って行われる教育によって、この日本という国は救われるんだということを彼は強く主張してですね、多くの献金を得て日本に帰ってきて、同志社、を、設立するわけです。ところが最初はね、始めたばかりで、学生も少なく、そしてなかなか経営は大変で、 大変だったようです。それで1年目はなんとか良かったんですけども、2年目になった時にどうしても教師の手当てをすることができなくて、そして1年生と2年生のクラス一緒にしちゃったんですね。そしたら2年生が怒っちゃってね、それでストライキしたんですよ。大学はちゃんとした2年生は2年生用の、クラスを出さないであればって言ってこうストライキをした、ストをした。そうすると、ストをする、まあ、大学の経営にも問題はあったけれども、ストをして大学の秩序を乱すことはもっと悪いわけですね。それで学生を処分しなければいけなくなった。ところが学生たちはもし処分されるんだったらもう退学するっていうふうに言って、大学と非常にこう対立をするんです。でそれで新島先生は非常にこう悩んでですね、朝の礼拝の時に、このまあ、これ明治13年の話だったそうですが、ちょうど桜の季節、4月13日の朝の礼拝の時に新島先生は講壇に立ってこのようにおっしゃったそうです。古い歌にですね、吉野山花咲く頃は浅な浅な、心にかかる峰の白雲、吉野山花咲く頃は浅な浅な、心にかかる峰の白雲っていう古い歌があるそうですが、この歌を引用して学生に語りかけたそうです。諸君が本校において学ばれる姿というのはちょうど満開の桜のようであって、こんな些細なことで退学してしまったら君たちの将来は一体どうなることだろうか。で私は諸君の前途を案じて昼も夜もこの古歌、古い歌のように心を痛めていますと。で今回の事件は最初から学校側の手落ちであって、これは全く校長の私が至らなかったためである。生徒を罰すべきでもなく、教員の誰かを咎めることでもない。全責任は校長にあるのであって、罰すべきはこの私であるというやりないやりですね、太い桑のステッキを振り上げて、そしてご自分の左腕を何度も打ち据えた。で見る見るうちにですね、左腕は腫れ上がって、そして血が出て、ステッキが二つに折れるほど強くご自分を打たれたということです。それを見た学生たちがですね、2、3人壇上に駆け上がって泣きながら先生を抱き止めて、先生やめてくださいと、私たちが悪かったんですと学生たちが言ったと言います。先生は傷ついた自分の手には目もくれずに、諸君これで校則を重んじなければいけないことはよくお分かりになったでしょう、このことについては口外無用、他言無用と言って壇を降りられて、事件は解決しました。校則を破って処罰の対象にならなければならなかった学生の代わりに、新島先生は自らを罰して、学生は罰を受けずに済みました。そして彼らは同志社の学生として卒業することができたのです。彼らの中にはその後日本の近代化を背負って立つ本当に優れた人たちがたくさん、おりました。選ばれて同志社の学生となった者が犯した罪、新島先生はそれを自分の身に受けて学生を守り、そして同志社の名誉を守ったのです。新島先生に愛に育てられて、多くの学生たちがやがて花咲き、大伝道者となって日本中に散ってキリストの愛の福音を伝えていきました。イエス様はそれ以上のことを私たちにしてくださっているのであります。私たちが天国の祝福に預かる、またヤコブが祝福された人生を歩くためには、やはりその罪の問題が解決されなければいけない。もちろんイエス様の十字架はヤコブの生涯から2000年の後の出来事でありましたけれども、イエス様が歴史をただ一度十字架の上で流された父よによって全人類の アダムから、そして未来永劫すべてにあたる全人類すべての罪が許されたのです。イエス様の十字架によってヤコブの罪も許され、ヤコブは祝福の人生を歩むことができたのです。イエス様は何ら価値のない、祝福を受けるにふさわしくなかった私たちを選び、祝福の器としてくださいました。しかしそれだけではありませんでした。私たちが選ばれて祝福されることに異議を唱える者たちがいるでしょう。この人はこういう罪を犯してますよ。この人はこういう失敗をしました。それがサタンです。その私たちが祝福を受けるにのに異議を唱える者を打ち砕くために、私たちに代わって自ら十字架の処罰を受けてくださったのがイエス様です。イエス様が叫んでおられるんです。宣言しておられるんです。私があなたを選んだのだと。私があなたを祝福するのだと。そしてあなたの罪のために私が十字架にかけられたんだ。私があなたの代わりになったんだ。だからもう誰にも文句を言わせないとイエス様はおっしゃっているのです。私が祝福しようとするものを私は祝福する。あなたは私のものだとイエス様は私たちにおっしゃっています。ヤコブを選ばれた、ヤコブを選び、そして祝福されたイエス様が私たち一人一人を選ばれたのです。そしてこの選びは十字架によって完成しました。あなたの選びを完全なものとするためイエス様の十字架の叫びがあるのです。お祈りをしましょう。天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。選ばれるにふさわしくなかったこんなものをあなたは憐れみ、目を留めてくださいました。何か特別に優れていたわけではなく、弱く人生を切り開いていこうという意欲も力もなかった、そんなものであったのに、弱いものであったのに、あなたは目をかけて選んでくださいました。あなたのものとしてくださいました。そして犯した一つ一つの罪、あなたに背いた一つ一つの日々をすべて許すために、またこの弱さをすべて許してくださるために、主イエス様、あなたはこんなものに代わって十字架の痛みを、死を忍び、その苦しみを受けてくださいました。それによって救われ、あなたの祝福を受けるにふさわしいものとされたことを心から感謝いたします。私は今も本当につまらないものです。弱いものです。情けないものです。しかしあなたがなしてくださったすべての良き技、すべての服従、すべての義の技を、あたかも私がしたかのように、私がそれをすることができたかのように、あなたは祝福を注いでくださり、神様の御前に立つことができるようにしてくださいました。主イエス様、心から感謝いたします。あなたのこの恵みを本当に心に覚え、あなたを見上げつつ歩んでいくことができるよう助けてください。どうぞ今週1週間もこの恵みに生かされる喜びの中に、この恵みの中に生かされる祝福の中に、主イエス様、私たち一人一人を置いて力づけ、主イエス様、生かしてくださいますようにお願いいたします。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。